77.1 Rainbow FM。
ミタのフラワーシネマ。ミタのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。6月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は上映会の話題からいきたいと思います。映画島守の塔、こちらがですね、6月23日の日曜日に長崎市民会館の文化ホールで上映されます。まあ、県民の4人に1人、20万人が犠牲となった日本国内最大の地上戦、沖縄戦。命を懸けて、ヌチドゥータから生き抜けと叫び続けた2人の官僚と、命の重みを受け継ぎ、沖縄戦を生き抜いた沖縄県民。それぞれの苦悩と生きることの奮闘を描き、本土復帰50年の節目に、命の尊さを次世代に受け継ぐ映画が誕生しました。まあ、こちらですね、ちょうど6月23日というのは沖縄慰霊の日なんですね。まあ、この日に命の重みを考えようということで上映されます。上映時間は1回目が11時から、2回目がお昼の14時からになっております。ぜひですね、この機会にこの作品ご覧になって、命の尊さを考えていただけたらと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。さて、今週も素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。バディモン5、望まれざる者。労働者階級の移民の人々が多く暮らすパリ郊外の一角、通称バディモン5では、再開発のため老朽化が進んだ団地の取り壊し計画が進められていました。まあ、そんな中、前任者の急逝により臨時市長に就任したピエールは、自身の信念のもと、バティモン5の復興と治安を改善する政策を強行します。住民たちはその横暴なやり方に猛反発し、ケアスタッフとして移民たちに寄り添ってきたアビーたちを中心とする住民側と、市長を中心とする行政側が、ある事件をきっかけについに衝突。やがて激しい抗争へと発展していくという、監督脚本は同じくパリ郊外が抱える問題を描いた2019年制作のフランス映画レ・ミゼラブルで高評価を得たラジ・リー監督。まあ、私ですね、さっき一つだけ後悔したのが、この作品を見る前にこの前作のレ・ミゼラブルをもう一度見ておけばよかったかなってちょっと思ったんですよ。まあ、もちろん前作をご覧になっていない方も楽しめますけれども、もっと見てたら深く入り込めたんじゃないかなっていうことをちょっと思ったりしました。まあ、今回も現代社会が抱える問題をテーマにした作品で、やっぱりですね、ずしっときました。メッセージ性もしっかりとした作品ですので、ぜひご覧ください。バディモン5、望まれざる者、こちらは全国順次公開中で、長崎では6月28日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はフィリップ。1941年ワルシャワのゲットで暮らすポーランド系ユダヤ人のフィリップは、ナチスによる銃撃に遭い、恋人や家族を目の前で殺されてしまいます。その2年後、フィリップは自身をフランス人と偽ってドイツ・フランクフルトの高級ホテルのレストランでウェイターとして働きながら、ナチス将校の夫を戦場に送り出した孤独な妻たちを次々と誘惑することで、ナチスへの復讐を果たしていました。嘘で塗り固めた生活を送る中、フィリップは知的な美しいドイツ人リザと出会い恋に落ちるが、ポーランド人作家レオポルド・ティルマンドが自らの実体験をもとに 1961年に発表し、その内容の過激さから発禁処分となった小説フィリップを映画化した作品です。ナチス支配下のポーランドとドイツを舞台に、自身がユダヤ人であることを隠して生きる青年の愛と復讐の行方を描きます。監督は1990年代よりテレビプロデューサー、主演出演出家として活動し、アンジェイ・ワイダ監督作のプロデューサーとしても知られるミハウ・クフェエチンスキ。キャストはフィリップを2004年に映画デビューを果たし、その後ポーランドをはじめ各国のテレビシリーズの映画に出演しているエリック・クルムジュニア。この作品ポーランド映画なんですけれども、かなり印象に残りました。愛するものを奪われ復讐心で生きているフィリップが一人の女性と出会い、心から愛してしまう、でも復讐から逃れられない、その難しい役を演じたエリック・クルム・ジュニアの演技がものすごく素晴らしかったです。もう彼のですね、目力にすっごく引き込まれました。戦争の不条理、悲しさも伝わる作品で、私はこの作品見てよかったなと思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。フィリップ、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデー。物語の舞台は1970年代のマサチューセッツ州にある全寮制の寄宿学校。生真面目で皮肉屋で学生や同僚からも嫌われている教師ポールは、クリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監督役を務めることに。そんなポールと母親が再婚したために休暇の間も寄宿舎に残ることになった学生アンガス。寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーという、それぞれ立場も異なり、一見すると共通点のない3人が2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすことになるという、ファミリーツリー、ネブラスカ、2つの心をつなぐ旅の名将アレクサンダー・ベイン監督がメガホンを取った作品で、脚本はテレビシリーズ23号室の小悪魔、ママと恋に落ちるまでなどに携わってきたデビッド・ヘミングソンが務めています。そしてこの作品、第96回アカデミー賞では作品賞、脚本賞をはじめ5部門にノミネートされた注目の作品です。キャストはポールをポール・ジアマッティ、メアリーをザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーのダバイン・ジョイ・ランドルフ。彼女はこの作品でアカデミー賞助演女優賞を受賞しました。そしてアンガスを新人のドミニク・セッサが演じています。私この作品想像以上に良かったんですよ。嫌われ者の教師、家に帰れない学生、戦争で息子を亡くした料理人の女性、残された3人が過ごす時間がものすごく温かく感じましたし、嫌われ者の先生が実はものすごくいい人だったり、寄り添う3人の姿に優しさと温かさを感じました。またこの作品ですね、クリスマスシーズンにもゆっくり見たいなとも思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデー、こちらは全国順次公開中で、こちらも長崎は公開決まっておりませんが、九州では福岡の木野シネマ天神や佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。朽ちない桜。度重なるストーカー被害を受けていた愛知県平井市在住の女子大生が神社の長男に殺害されます。女子大生からの被害届の受理を先延ばしにしてあった警察が、その間に慰安旅行に行っていたことが地元新聞のスクープ記事で明らかになり、県警広報広聴課の泉は親友の新聞記者千佳が記事にしたと疑うのですが、身の潔白を証明しようとした千佳は1週間後に変死体で発見されます。 後悔の念に突き動かされた泉は、捜査する立場にもないにもかかわらず、チカを殺した犯人を自らの手で捕まえることを誓うが、という孤狼の血シリーズの柚木優子さんによる小説を映画化したサスペンスミステリーで、監督は帰ってきた危ないデカの原博人監督、キャストは泉を杉咲花さんが演じるほか、安田顕さん、萩原陸さん、豊原康介さんなどが顔を揃えています。先日ご紹介した危ないデカと同じ原田監督で、同じこう警察の話なんですけれども、今度は打って変わってずしっとくるサスペンスでした、中でも安田顕さんと豊原康介さんの演技に私はもうすごく引き込まれました、この物語は一体どう展開していくのだろうとこう最後の最後まで目が離せない作品です。できればあまり前情報を入れずに見た方が楽しめると思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。朽ちない桜、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は映画おいハンサム。家族の幸せを心から願う伊藤家の父源太郎と、幸せを求め人生に迷う三姉妹、そして全てを包み込むマイペースな母千鶴、長女ゆかは仕事は絶好調なんですけれども恋愛は絶不調、次女リカは浮気されて離婚したのに好きになってはいけない原さんに惹かれてしまい、三女ミカは婚約者とうまくいっていないんです。そんなある日、千鶴からショッキングな告白をされた源太郎はテレビに出演して不規則発言を連発。その一方、ゆかは寂しさのあまり元恋人の大森を思い出し、リカは危険な恋から逃れるため訪れた京都で幼馴染の高尾と再会。ミカは声をかけてきた勲やスグルからの猛烈なアプローチを断りきれずに悩んでしまう、という漫画家伊藤理沙さんのおいピータンをはじめとした複数の作品のエピソードをもとに、伊藤家の5人が織りなす恋と家族とご飯をめぐる物語を描き、話題を集めたテレビドラマおいハンサムを映画化した作品です。闇金牛島くんシリーズの山口雅俊さんがテレビドラマに続いて監督脚本を手掛けています。キャストは父源太郎を吉田幸太郎さんをはじめとする伊藤家の面々や、原さん役の藤原竜也さんなど、テレビドラマのキャストに加え、新たに宮瀬隆美さん、野村周平さん、中尾明義さんなどが出演しています。いつものことながらテレビドラマ見てなかったんですけれど もうそれでも十分楽しめました、劇中に出てくる食べ物がもう美味しそうでお腹が鳴りそうだったんですよ。特にですね、2日目のカレーっていうのがこう劇中に出てくるんですけれども、あれ本当に美味しいですよね。なんで2日目なんだろうってこう思うんですけど、そのカレーにですね、もう触発されて私翌日カレー作っちゃったんですけど、そして吉田幸太郎さんのお父さん役ってもう本当いいですよね。あの熱い感じは吉田さんだからこその味っていうというか、そのお父さんを中心にした家族関係もすごく良くて、とっても面白かったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。映画おいハンサム、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は90歳何がめでたい。これまで数々の文学賞を受賞してきた作家の佐藤愛子は、90歳を過ぎた現在は断筆宣言をして人付き合いも減り、うつうつとした日々を過ごしていました。そんな彼女のもとに中年の冴えない編集者吉川がエッセイの執筆依頼を持ち込んできます。生きづらい世の中への怒りを歯に衣着せぬ物言いで綴ったエッセイは思いがけず大反響を呼び、愛子の人生は90歳にして大きく変わり始めるという歯に衣着せぬ物言いで大人気の直木賞作家佐藤愛子さん、昨年100歳を迎えた彼女のベストセラーエッセイ集90歳何がめでたい、98歳戦いやまず日は暮れずを原作に映画化した作品です。90歳を迎えた草笛光子さんがエネルギッシュかつチャーミングに等身大の佐藤愛子さんを熱演しています。その他にも編集者吉川を唐沢俊明さんが演じるほか、真矢美希さん、藤間沢子さん、木村多江さんなどが出演しています。監督は老後の資金がありませんなどの前田哲監督がメガホンを取り、水は海に向かって流れる、でも前田哲監督と組んだ大島さとみさんが脚本を担当しています。 まあ、草笛光子さん90歳に見えないぐらいもう本当に若いですよね。まあ、そんな草笛さん演じる書きたくない作家と唐沢さん演じる書かせたい編集者のやり取りにもクスクス笑えるし、でもなんだかいいコンビでねうるっときちゃうし、もうね見てて元気をもらえる作品でした。年を重ねても前向きでいられるって本当いいですよね。そんなパワーをくれる草笛さんの名演技をぜひスクリーンでお楽しみください。90歳何がめでたい、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は90歳何がめでたいオリジナル健康長寿祈願メッセージカード付き入浴剤、こちらを2個セットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月26日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。アンゼルム傷ついた世界の芸術家、ドイツの名匠ビム・ベンダースが戦後ドイツを代表する芸術家アンゼルム・キーファーの生涯と現在を追ったドキュメンタリー。ベンダース監督と同じ1945年にドイツに生まれたアンゼルム・キーファーはナチスや戦争、神話を題材に絵画、彫刻、建築など多彩な表現で作品を創造してきました。初期の創作活動ではナチスの暗い歴史から目を背けようとする世論に反してナチス式の敬礼を揶揄する作品を作るなどタブーに挑み、美術界から反発を受けながらも注目を集めました。1971年からはフランスに拠点を移し、藁や生地を素材に歴史や哲学、詩、聖書の世界を創作。作品を通して戦後ドイツと死に向き合い、傷ついた者への鎮魂を捧げ続けています。ベンダース監督が2年の歳月をかけて完成させたこの作品は 3D&6K で撮影を行い、絵画や建築が目の前に存在するかのような奥行きのある映像を表現しています。パーフェクトデイズのビム・ベンダース監督作品と聞いただけで飛びついてしまったっていうかですね、もう興味津々な作品でした。白いドレスがこういろんな作品として並んでたり、アトリエもすごく大きかったり、作品やアトリエの迫力ある映像に圧倒されてしまいました。もうこの作品はですね、ぜひ 3D で見たいなーなんて思いましたよ。ベンダース監督の芸術世界を大きなスクリーンでお楽しみください。アンゼルム傷ついた世界の芸術家、こちらは全国順次公開中ですが、長崎はまだ公開は決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはサニー強い気持ち強い愛よりもう一つ懐かしいナンバーをお届けします。久保田俊信でラララララブソングを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。